さて、今回は2025年8月7日のオンライン教室レポートですね。これをちょっと紐解いていこうと思います。これバドミントン教室のレポートなんですけど、中身は信頼は演技なのかとか、結果って運なのみたいな、結構こう常識を揺さぶるような成長論がテーマになってます。
ええ、拝見しました。人間関係とか努力と成功の関係、あとは集団心理についても非常に、なんていうか刺激的な視点が書かれてましたね。
ですよね。
言葉だけ見ると、ちょっと過激かなって思う部分もあるんですけど、でもこれ見方を変えれば、今の AI 時代とか変化の激しい時代に結構合理的で実践的な考え方なんじゃないかなとも思えるんですよね。
まさにそうなんです。なので今回はこのレポートの中から特にこう思考が活性化されそうなポイント、核心部分を、一緒に深掘りしていきましょうか。
ぜひ。
こういう当たり前を疑うところに何か新しい発見があるかもしれませんしね。
そうですね。
で、最初のテーマが信頼は演技からっていう、これかなりドライな響きですけど、どういうことなんでしょう。
これですね、人間関係で例えば約束を守らない人とか、期待に応えてくれない人に毎回こう心をすり減らさないためのある種の処世術として提案されてるんですね。
処世術ですか。
ええ、最初から感情的にこの人を信じようってなるんじゃなくて、まず形として演技として相手を尊重して関係をスタートさせると。これ冷たいっていうよりは、まず自分を守る、でも相手が変わる可能性も完全に閉ざさない、そういう戦略なんだということですね。
なるほど。感情じゃなくて戦術としての信頼ですか。でもそれって相手になんていうか見透かされたりしませんかね。あるいは逆に関係がこう希薄になっちゃうとか。
そこが多分ポイントで、レポートにもあくまで演技なのでって書いてあるんですけど、だからこそもし相手がちゃんと誠実さを見せてくれたら、こっちもこうスムーズに心からの信頼にさっと切り替えられるっていう。
なるほど、切り替えられる。
そういう柔軟性があるわけです。感情的にもうダメだって拒絶するんじゃなくて、冷静に関係改善のチャンスを待つみたいな。
ふむふむ。
レポートの言葉を借りるなら、疲れないための合理的処世術とも言えるかもしれませんね。自分の心の平穏を保つためには、かなり実用的なアプローチかなと。
自己防衛と相手の変化への期待をうまく両立させると。なるほどな。じゃあ次に、これもまた耳が痛いかもしれない指摘なんですけど、努力は必ず報われるっていう考え方への疑問。
ありましたね。
結果は運の要素が大きいって結構はっきり書かれてますけど、これはどう捉えればいいんでしょう。夢がないようにも聞こえちゃいますけど。
いや、これは努力そのものを否定してるわけじゃ多分ないんですよ。
はい、
むしろ逆で、結果っていうのは自分ではコントロールできない運に左右される部分が大きいんだってまず認識する。
認識する。
そうすることで不確実な結果に一喜一憂しないで、挑戦するプロセスそのものに情熱を注ぎ続けられるんじゃないかっていう、そういう逆説的な効果を狙ってるんだと思いますね。
つまり結果への執着から自由になることで、むしろ行動しやすくなるみたいな。
そういうことだと思います。レポートでは成田悠介さんのニコニコ没落っていう言葉も引いてましたよね。
はいはい、ありましたね。あれはどういう。
あれはですね、成功体験、特に最初の成功なんて単なる運であることも多いのに、それにこうしがみついちゃうと、かえって変化を恐れて停滞してしまうよっていう警鐘ですよね。
なるほど、成功体験が足かせになると。
そうなんです。だからこそ本当に成長するためには3つの、要素が大事だと。
3つの要素。
一つは常識を疑う幼児性。これは子供みたいに素直な疑問を持つ力ですね。それから外部の視点を取り入れる異国性。そして過去の成功にこだわらない無視性。
幼児性、異国性、無視性。
これらを持つことで、コントロールできない結果に心を乱されずに、昨日より一歩進んだ自分をちゃんと自分で認めてあげて、プロセス自体に集中できる。これが大事なんだと。
結果じゃなくてプロセスの中での成長実感、それを自分で見つけていくということですかね。
そういうことだと思います。
なるほど。さて、自分を守る話、結果の捉え方の話ときて、最後は他者との関わりですね。これもまたかなり重いテーマです。無視は静かな殺意である。 これは相当強い言葉ですけども。
ええ、そうですね。これは集団の中で自分が何もしない傍観者でいることが、実はいかに相手の存在を否定して精神的に追い詰めるかっていう、そういう指摘ですね。
傍観者でいることが。
はい。心理学でいう社会的死っていう状態にもちょっと通じるかもしれません。コミュニティの中でその人の存在が認められない、まるでまあ死んでいるかのように扱われるという。
存在を認められないことのその見えにくい暴力性みたいなものでしょうか。
まさにそうだと思います。でさらにこれ問題なのが、無視してる側にあんまり加害意識がないことが多いってことなんですよね。
ああ、なるほど。悪気がないというか。
そうそう。自分は別に積極的に何か悪いことしたわけじゃないし、みたいに無意識かもしれないけど、自己正当化できちゃう。資料では、例えば誰かからの問いかけに反応しないとか、挨拶されても返さないとか、そういう日常の結構些細な場面にも、この構造って潜んでるんじゃないかって指摘してるんです。
確かに。SNS とかでコメントしたのに全く反応がない時とか、まあ、小さなことですけどちょっと心がざわつく経験って誰しもあるかもしれないですね。
ありますよね。
挨拶とか返事とか、一見すると本当に小さな行動が、実は相手の存在を肯定するっていう思った以上に大きな意味を持ってるのかもしれない。これは考えさせられますね。
そうですね。信頼は演技、結果は運、無視は殺意。今回見てきた言葉って、もしかしたらあなたのこれまでの価値観にちょっと波紋を投げかけたかもしれませんね。
そうですね。でもそのなんていうか、違和感とかざわつきみたいなものこそが、何か新しい視点とか次の行動を生むきっかけになるのかもしれないですよね。
ええ、おっしゃる通りだと思います。自分を守るための戦略だったり、結果に縛られずに進むためのマインドセット、それから自分が他者に与える影響に対する意識とか。
今日の話をちょっとヒントにして、ご自身の経験、例えば昔うまくいかなかった人間関係のこととか、何か挑戦しようとしてためらった時の気持ちとか、そういうのをこう振り返ってみると、何か新しい気づきがあるかもしれないですね。
きっと何かあると思います。
もしあなたが今ちょっと凝り固まってるかもしれない常識から少しだけ自由になるとしたら、まずどんな当たり前を疑ってみますか？
面白い問いですね。
その問いかけ自体が、もしかしたら明日からのあなたを少し変える第一歩になるかもしれない。